じゃあちょっと一言お願いしますね。愛する主ありがとうございました。本当にあなたの御言葉を聞くことができ、そして続けてこのイエス様の復活をじっくりと私たちがどういう意味かを考えていきたいと願っております。どうぞあなたが共にいてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ペテロの手紙の第一の一章の三節ですね、開いてみてください。ペテロの手紙の第一の一章の三節です。お読みしますね。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。はい、このペテロの手紙は先ほどの海に飛び込んだガリラヤ湖ですね、海っていうよりも湖に飛び込んだあのペテロであります。このペテロがイエス様が復活されたことをこのように証言していて、このイエス様の復活によって私たちが新しく生まれることができ、そして次にここですね、今日の注目したい言葉は生ける望みであります。望んでいるんですけれども、生き生きとした望み、生きている望みであります。死んだ魚と生きている魚は全然違いますね。生きている望みなんだよと、このようにペテロが言ってるんです。ですから私たちの望みの中には希望的観測っていう言葉もあるじゃないですか。こうなんていうのかな、まあ、このことを思い描いていれば、まあ、心が休まるかなってね。で、宗教を持っていれば心も安らぐから、このようなことを考えていればいいかなって。でもその思い描いていることが本当のことなのかどうか、実際にあるかどうかということはあまり気にしないで、そのような希望を抱いているわけなんです。しかしペテロがここで言ってるのは違うよって言ってるんです。本当のものなんだよって、実際にあることなんだよ、実態があるんだよということを教えています。イエス・キリストの復活というのが生ける希望なんですね。あのユダヤ人を恐れていた、まあ、弟子たちもユダヤ人ですけども、弟子たちが180度変えられてキリスト教が生まれました。激しい弾圧、そして迫害、さらに殉教までもしても信仰を捨てずに生き延びて広がっていきました。で、今現在も世界中でキリストの復活に希望を持っている人たちが人生を変えられているわけなんです。今ここに集まっていますけれども、ここにいる一人一人の方が生けるキリストに出会っているのであれば、証言を弟子たちと同じように証を持っているわけなんですね。で、このことをですねお話ししていきたいと思います。私たちが生きているこの世、世の中はですね、必ず古くなって死んでいくという原則の中にあるわけなんです。古くなって死んでいく。で、とても頭の良い王様でソロモンという王が昔いたんですけれども、彼はですね、みんなが新しい素晴らしい、これは今までになかったと言っているものであっても、実は過去から前からあったものだっていうことを言ってるんです。非常に厳しい見方をして、 事実そうだったんですね。世の中というのはいつも移ろいやすく古くなって滅んでいくわけなんです。でこれを聖書では罪と死の原理と呼んでいます。罪と死の原理あるいは原則、なんで人は死んでいくのか、世界が古びていくのか、その原因を聖書ははっきりとさせています。それは初めに作られた人アダムが罪を犯したからです。そのために永遠にもともとは生きるようにされていた者たちが絶えず絶えず神によって新しくされることによって永遠に生きるようにされていた人間が死ぬようになってしまった。死が入り込んだんですね、罪によって。で聖書にははっきりと罪を犯した魂は必ず死ぬと書いてあるんです。 DNA のようにその罪の DNA によって私たちの体はまた私たちの生きている世界は滅んでいくようになってしまっている。だから生まれてきてから私たちはいつか死ぬという矛盾の中に生かされているんですね。でね、普通はねあんまり気にしてないというかほとんど気にしてない。で気にする時というのが苦しみに遭う時ですね。なんで私は生きているんだということをその苦しんでいる時に考え始めます。なんで生まれてきたのか、死んだ後はどうなるのか、普段は今日の昼飯はどうなのかとかですね、私は5年後10年後の将来設計はできているのか、このようなことは考えると思うんですけれども、なんで生きているのか、死んだ後どうなるのか、このことについては苦しんでいる時には考えるかもしれません。で聖書の中にヨブという人がその中にいました。彼は全ての財産を失って息子娘10人を全て失い重い皮膚病にかかり、しかし彼がうめいて叫んだんですね。こう言いました。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること。私の皮がこのように剥ぎ取られて後、私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る。他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。彼は自分の皮膚が今ボロボロに崩れていってなくなってしまっても、自分が肉体が復活してそして神を見るという強い願いが現れたんです。もともとがそうだったから。もともとは永遠に生きて神と一緒にいることが目的だったのに、そうでなかった。それでヨブが復活することを願ったんです。死んでもまた生きるという希望です。でも先ほど話しましたように、人は罪を犯したら死ななければいけない。死んでから神からの裁きを受けなければいけない。このどうしようもないがんじがらめの中で、罪のないものだけがそのなんとかできるわけなんですよね。罪のあるものはその自分の罪によって死ななければいけないけど、罪がなかったらなんとかできる。これを聖書ではキリストと呼んで、メシアと同じ意味ですね。この、呼んで、この何百年も前からその、今の紀元前の、千年とかですね、そのぐらいの時からですね、預言者が預言を始めたんですね。詩編の16編の 10節で、まことにあなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、黄泉っていうのはこの死んだ後の世界ですね、あなたの聖なるものに墓の穴をお見せになりませんと。キリストが来たら墓の中で死んだままにせず、このものをよみがえらせると聖書で予言していました。でイエス様がこの地上におられた間ですね、何度となく自分が3日目によみがえることを予告していたんですね。 こう言いました。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は、人の子って自分のことですけども、異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。で、弟子たちはね、その話を聞いてもね、理解できませんでした。だってそうでしょ。これに1回言っただけじゃなくて、もう何度となく言ったんです。はっきりと。もしその通りにならなかったら、ペテン師でしょ。大嘘つきですよね。すぐに分かるじゃないですか。死んだ後に生き返るっていうことは、すぐに分かって、その通りにならなかったら大嘘つきか、あるいは、あ、この人ちょっと頭がおかしくなっちゃったねというふうに見るしかないわけですよね。しかし新約聖書は確かによみがえったっていうことを記録しているわけなんです。ですから、この罪と死の原則しかないこの世において、命の法則が働いたんです。いや、別に命の法則ってあるじゃないですかって言うかもしれませんが、全てが滅んでいくんですよ。植物だって命が生まれていくわけでも滅んでいくんですよ。今言ってる命の法則というのは、二度と朽ちることのない、二度と死ぬことのない、永遠に生きることのできる、いつも新しくされていく、ね、あの銀河鉄道39って昔は僕大好き、あの子供の時はそれが好きだったけど、なんかずっと生きられるように機械の体をもらおうとするじゃないですか。でもどうですか、それうまくいかないですよね。でもここでは本当に永遠に生きることのできるその体を約束しているし、この世界を、新しくされる世界を約束された、命の法則が働き始められた。その前にイエス様は罪と死の問題を根こそぎ取り除かれたんです。ご自身は全く罪を犯していないのに、私たちの罪を身軽にして受けてくださって、キリストに信頼を置く者が、自分の罪がキリストによって罰せられたので、自分が罰を受けなくて良くなったから、イエス様はこの罪のある死の力を打ち壊してくださいました。そしてね、無罪の者ってね、死の中にとどまることできないんですよ。例えば人間の法廷で、人間の法廷って不完全なのであれなんですけども、冤罪ってありますよね。冤罪、本当に無実の人、本当に無実の人って、人間のね、裁判、本当に死刑になっちゃう人もいるんだけれども、でも本当に無実だと再犯になったりして死刑の判決覆されていきますよ。生還することできますよね。だから同じように罪を何一つ犯さなかった方が死罪に定められて死んでしまっても、そこには罪なきゆえに生きる力が与えられてるんですよ。それはちょうど硬い殻に囲まれた種、それがここに置いてあったら何も、その死んだままだけども、地面に落ちたらその型が破られて命を吹き出すと同じように、イエス様は墓に葬られたんだけれども、確かにその死体は、その体は死んでいたんですけれども、命を持って立ち上がったわけなんです。これが死に打ち勝つ力なんです。ヘブル書の2章にこう書いてあります。主もまた同じようにこの血と肉をお持ちになりました。それはこのその血、死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となった人々を解放してくださるためでしたと。ですから命の法則が働きました。イエス様が言われました。マルタという人に、私は命です、よみがえりです、私を信じる者は死んでも生きるのですと。 キリストは私たちの罪のために死なれましたけれども、今度は私たちが神の前で罪なき者として出ていくことができるようによみがえってくださったんです。主イエスはローマの4章の25節、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。だから義とみなされている私たちも、義とされて、この実際は義じゃない、義人じゃないんですよ、でも義とみなされている私たちも同じように死を通っても殺される、そのままいることなくよみがえることができるわけなんですよ。イエス様と同じように。それが実行されるのがイエス様が戻ってからです。イエス様は復活されて40日間ご自分が生きていること、神の国について話して、そして天に上げられましたけれども、そこからまた戻ってこられる時に、人々はイエス様に希望を置いている人たちは復活することができるんですね。第一テサロニケの4章の16節17節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってきます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと。だからイエス様を待ち望んでいます。命が与えられています。そして実際に私たちが永遠の体を、新しい体をですね、主が戻ってこられることによって持つことが許されているわけなんです。で、これが聖書に書いてあることで、そして大事なのはキリストの復活は良いお話だからではないんです。事実だから話しています。良い考え、思想、哲学ではなくて、歴史の中で実際にイエスが死んで葬られたのに3日目によみがえったのだという事実を述べ伝えています。この事実を受け入れられる人は自分がそのままの姿でいることはできません。人生が変えられます。今まで歴史の中で、この聖書は間違っている、キリスト教は間違っていると何とかしてこの潰そうとした人たちがかえって聖書を調べて、また他の資料を調べてクリスチャンになった人たちが数多くいます。まあ、例えば日本人でもご存知で知っているのはベンハーの映画ですね。その原作者ルー・ウォーレスという人は、もともとは聖書が間違っている、キリスト教が間違っているということを論文にして書こうと思って図書館で調べ始めたんです。で、調べ始めたらむしろこれは本物だということが分かり、そして主よと、許してください、私の罪を受け入れて、その論文を捨てて、今度は逆に小説を、ベンハーという小説を書き始めたんですね。新約聖書を読んだことがある人はですね、イエス様が素晴らしい宗教家であって教師だっていう話で終わらせることは決してできません。そういうふうに話す人は読んだことがありません。で、私たちの教会でこの礼拝のことをお知らせするためのチラシですね、トラクトを、公園で配ってた時に、その前に私この賛美したんですね。でその時にですね、ある方がやってきてですね、私は人間イエスを偉大な人物であって素晴らしいと思っていますと、こう言ってきたんですね。素晴らしいですね。でもあなたたち教会の人たちはと、こう言うんですよ。クリスチャンはと、こういう話して、で僕はちょっと聞いたんです。イエス様の復活は信じてますかって。信じてないって、ね、ですね。でそして私が質問しました。聖書を読んだことがありますか。読んだことないんだって。 読んだことがないのにどうやってそういう意見を言うことができるんでしょうね。不思議なんですよ。だいたいそのように言う人たち、イエスが素晴らしい教師であったと言って、あなたたちキリスト教は勝手にそういうことを考えついたんだというふうに言ってる人たちに対して、私はまず復活を信じてますかということを聞くんですね。でもう一つは、聖書を読んだことありますかって言うと、見事に読んだことないんですよ。聖書、新約聖書を、福音書を一度でも全部読まれた方は、またその他の後の使徒の働きとか、その手紙を読んだことがある方は、誰一人としてイエスが死者の中からよみがえられたことがそのメッセージの中心であって、それを目撃した人が主張して述べ伝えているのが新約聖書だということを知っています。これね、騙されないでください。なぜかって言ったら、すっごく有名なジャーナリストであるとか知識人とか日本人の人はですね、大体こういうふうに言うんです。途中で弟子たちが、あ、イエス様はよみがえったかもしれないと思ったって書いてある読んでないの。見たって書いてあるの。見たから拷問を受けても否定しなかったんですよ。でここで本当に死者が生き返るなんて科学的じゃないじゃないですかって、非科学的だってこのように、まあ大体こう疑いが出てくるんですよね。その通りですね。証明できないです。そうでしょ。だって証明するためには科学的な観察できる実験を行わなきゃいけないじゃないですか。今うーとかつってまた蘇らせることはできないわけですよね。でも証拠はたくさんあるんですよ。その自然科学の証拠ではなくて、法的な証拠、法律上の、あるいは歴史上の証拠、考古学の証拠っていうのはあるわけなんです。事実で、自然科学で証明できなくても事実だっていうふうに証拠ってたくさんあるんですよ。例えばピラミッド見てください。エジプトのあれがどのようにして作られたかなんて今でも解明されてませんよ、自然科学では。でもどうですか、誰も疑わないですよね。だってカイロに行ってちょっと動け、ギザのところにあるんだもん。考古学でしょ。あれは復活は科学的には、自然科学では証明できなくても、法的に、あるいは歴史学的に、考古学的に証拠が厳然としているんです。で、日本において聖書の話をするとどうしても日本書紀のような神話みたいに読んでってしまうんですよね。で、私はだからこうやってお尋ねするんです。豊臣秀吉が存在していたことを信じますか。当たり前でしょ。存在、なんで見たことないのに私の顔見てくださいね、なんで見たことないのにどうしているって分かるんですかって、いたって分かるんですかって聞くとね、教科書に載ってたからって。いや、教科書って国が言うこと全部信じるのって。昔は国が言ったから一生懸命竹槍持ってね、 B29 とね戦おうとしたじゃないですか。教科書じゃないでしょ。よく考えたら文献が残ってるでしょ。資料があるんですよ。あと考古学の、大阪の人はもう分かってるね、大阪城があるわけでしょ。あと、あ、そうか、あとも、だからあとがあるでしょって、そこに。だから豊臣秀吉が存在していたということを信じることができるのであれば、実はずっと昔の話なんだけれども、豊臣秀吉で何年忘れましたけれども、もっと前らの話なんですけどね、新約聖書は同じぐらい資料が揃ってます。イエス様の復活については同じぐらい 写本が5000以上あるんです。当時のギリシャの文学は5つぐらいの写本があったら実際あったって言われる。5000以上あるんですよ。そして新約聖書は直に見たって主張している人によって書かれています。でね、だいたい普通の解説本を見ると4世紀ぐらいに書かれたんだとかって書いてある。読んだことない人です。読んだことない人です。実際に見たっていう風な前提で読んでいかないと、ここで書かれていることがわけわからなく、辻褄が合わなくなります。先月3月20日ですか、20日ですね、オウム真理教による地下鉄サリン事件が起こってから20周年ですね、迎えたというニュースがありました。はい、若い方、オウム真理教が地下鉄サリン事件をやったということを信じていますか？若い方、信じてるでしょ。なんで、なんで見てないのに。まだ生き残ってる人がいる、その被害に受けて。そうでしょ、写真がある、いろんな証拠物件があるわけでしょ。私もアメリカにいましたよ、その時。ちょうどアメリカの1995年の1月31日だったっけ、アメリカに行ったんですよ。でその1ヶ月後ですよ、大体。びっくりしましたよね。信じてますよ、私も。いなかったけど、その現場に。あまりにもほやほやの情報、目撃者、証拠、いろんなものがあるからです。新約聖書は20年後に書き始められました、実際に起こってから。スクープなんです。もうほやほやなんです。ずっと後じゃないんです。ずっと後だったら神話ってできるでしょ、これで作って何かって。でもあまりにもいるから、そんな神話なんてできようがありません。そして一番大きいのは、復活の一番大きいのは、証拠は、目撃した人が拷問受けても殉教しても一切その証言を変えなかったっていうことなんです。で、弟子たちだけではなくて、500人の人たちに同時に現れたっていう言葉も、大勢の人がイエス様がよみがえったこと、40日いらっしゃったので、40日間イエス様地上にいらっしゃったので、だから見たんですね。で、人たちの中ではヨハネを除き全員殉教したんですけれども、他のその弟子たち、ヨハネもそうですけど、拷問を向けたんですね。でも他の弟子たちは死んだんですね、殉教した、命かけたんです。嘘ついてたらできないです、嘘だって分かってたら。イエス様は、ああこれ一応生き返ったことにしてみよう、そう思ってみようなんて言ってて、拷問を受けたら無理です。でね、拷問って科学的なんですよ。私、脱北者の人を助けた人が拷問を受けた話を聞いたこと、直に聞いたことがあります。3日間一睡もさせられない、まあ、水ぶっかけられるかなんかわからないけれど、何度も何度も同じ質問をするんです。もう気が狂って、まあ、何度も何度もで本物が出てきちゃうんですよ。だからね、あれ残念なことなんですけども、テロリストとかをね、この自白させるとかね、いろいろ極悪人を自白されるときに拷問使っちゃうんで、ね、科学的なんです。よくないことなんだけども、本物が出るんです。そしてかつ2、3人だったら嘘、その作り上げた嘘ができるかもしれない。しかし何百人もいてね、同じ話を申し合わせてすることなんて到底できないんです。だからこれ法学的に考えたら、裁判の法廷でやったら事実だと認定されるのはもう十分にあまりあるんですね。そしてイエス様を目撃しなかったとしても、復活を、命を懸けて死んでった人たちが教会の歴史を通じて見ることができます。世界遺産のあるコロセウムですね、イタリアにありますよね。で、ある私の友人がですね、コロセウムに行った時に、なんか日本人の、ね、観光客が来て、パシパシパシパシパシ来て、これなんだろうねとかつって、ね、ここでクリスチャンが生きたままライオンに食われて、生きたまま火炙りにされたんだよって言ったら、え、そうなんですかって、パチパチパチって撮ったらしいんですけど、 そういうところなんです。エンタテでクリスチャンたちがライオンで殺されて、食い殺されて、そして火炙りにされるのを見ていたというエンターテインメント、バイオレンスのエンターテインメント劇場だったんです。なんでそこまでして自分の命を捨てることができるんですか。嘘だって分かってたら。日本も例外じゃないです。キリスト教会の歴史の中で迫害が一番ひどかったところで日本が挙げられるんです。キリシタンの大迫害。なんで彼らはただイエス様が主であるということを否定するのを拒ん、その拷問を受けられたのでしょうか。そしてこれは昔の話じゃないんです。去年の話でもあります。今年かな、間違った、今年の話です。間違えました。リビアでエジプト人の普通の出稼ぎ労働者のクリスチャンたちが21人が首を切られました。その直前に我が主イエス様ってこう言ったんです。で、話によるとこの直前に聞くんですってね、イエス様、これイエスを捨てるんだったらば、今否定するんだったらいいよって、ムスリムになるんだったらば大丈夫だよって、全員がいや、なんでそんな嘘だって分かっていることで命が捨てられるんでしょうか。そして私も含めてキリストの復活を信じている人たちは復活の力が与えられていることを告白できます。私の友人には元麻薬中毒者がいました。そしてここの数週間前にここのところで元ヤクザでシャブに麻薬覚醒剤でもうおかしくなってしまった人が聖書を通してイエス様の復活の力を得て真人間になって牧師さんをしている人がここでお話をしていました。私も精神的なその病っていうか、そのそうですね、かなりの状況から癒された経験を持っています。一人一人が持っています。偽物でどうやってそれができるんですか。イエス様が復活して今も生きているという前提の方が論理的ではないでしょうか。聖書にはこう書いてあります。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる、知ってる方、次は神の力なんですよ。理解じゃないんです。ああ良いお話でしたとかね、理解できません。理解じゃないんです。理解しなくていいんです。イエスはここにいません、よみがえられましたという言葉を女たちがあの墓場のところで聞きました。よみがえられた、このイエス様を心で信じて自分の罪が許されることを願い求めて祈るならば変えられる。理解じゃなくて力が与えられます。ではお祈りして、お祈りしますね。愛する主、ありがとうございます。あなたがこのようにして私たちに生ける希望を与えてくださったことを感謝いたします。お父様、どうぞあなたがここにいらっしゃる一人一人に、先ほどの、このメッセージの前のメッセージでもありましたが、復活に出会った弟子たちでさえが自分のやっていることに戻ろうとしてしまった、もしそういうふうに心が離れてしまっている人がこの中でいるならば、どうか生きておられるイエス様に立ち戻ることができますようにしてください。まだ一度も会ったことのない方がここにおられるならば、どうかこの生きているイエス様を信じて福音の力を受けることができますようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは最後に1曲歌います。